人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、鯖江の街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、鯖江ワイワイ情報。この時間は鯖江市がお届けします。
皆様こんにちは。8月11日月曜日、情報更新でお伝えする鯖江市情報です。今回は日の近づいた情報を中心に、また後半には地元丹南健康福祉センターからお客様をお迎えいたしまして、今回は食中毒をテーマにお話をいただきます。それではお伝えしましょう。まずはレッサーパンダラッピング電車初披露、鯖江市政70周年記念福井鉄道福部線貸し切りツアーについてです。福井鉄道福部線の貸し切りツアーを実施いたします。初お披露目となるレッサーパンダのラッピング電車に乗り込んで、新名駅から北越駅を改装します。普段見ることのできない車両工場の見学や運転シミュレーター体験も予定しています。開催日時は9月20日土曜日午前9時20分から午前11時半ごろまでです。場所は福井鉄道新名駅から北越駅を予定しています。集合場所は新名駅です。ただしお帰りはお好きな駅で下車できる切符を配布いたします。対象となるのは鯖江市内在住の小学生親子、定員は35組70名を予定しています。必ず保護者同伴でお願いいたします。内容は車両工場見学や運転シミュレーター体験なども予定しています。料金はお子様1人当たり1000円、保険代や記念品を含みます。大人の方は無料です。申し込み方法はあらかじめお電話でお申し込みをいただくか、または鯖江市広報誌8月号11ページに掲載されている申し込みフォームからお申し込みください。締め切りは8月18日月曜日午後5時です。なお応募多数の場合は抽選となります。ご了承ください。お問い合わせ先は交通にぎわい創出課、電話 53-2243 番、こちらまでお問い合わせください。代わって男女共同参画審議会委員募集のお知らせです。鯖江市では男女が共に考え行動できる社会を目指しています。男女共同参画審議会は公募により選ばれた委員と学識経験者や団体などが推薦した委員の15人以内で構成し、男女共同参画推進事業の施策また実施の状況について審議する組織です。今回募集するのは定員4人以内です。応募資格は鯖江市内在住または在勤で、男女共同参画に理解と関心があり、年に数回開催する審議会に出席できる方です。応募方法はあらかじめ応募用紙を提出してください。詳しくは鯖江市のホームページをご覧いただきたいと思います。締め切りは8月25日月曜日となっています。お問い合わせ応募先はダイバーシティ推進相談課、電話 53-2215 番、こちらまでお問い合わせください。続いては第5回ポカポカフェスティバルです。障害を持った方も健常者も一緒に共に作り楽しむイベントです。マルシェやワークショップ、ダンス披露など個性あふれる催しが満載です。夢を追いかける人のステージ披露も予定しています。どなたでもご参加いただけます。開催日時は8月30日土曜日午前11時から午後4時まで、場所はあいあい鯖江です。物販コーナーや飲食コーナー、ワークショップコーナー、お楽しみ抽選会や輪投げなど様々な催しを予定しています。障害を持った方も健常の皆さんも一つのステージでみんなが笑顔になれる、そんなフェスティバルです。ただいまボランティアスタッフを募集中です。お問い合わせ先はポカポカフェスティバル実行委員会橋本さんまでお願いいたします。電話 42-5398 番となっています。皆様のご来場をお待ちしています。続いては第2回グッドシフトオープンセミナーについてです。自然と健康になれる 街のデザインについての講演会を開催します。8月31日日曜日午前9時30分から1時間程度、場所は II サバエ多目的ホールです。講師には福井大学医学部教授の伊賀智樹先生をお迎えいたします。料金は無料ですが、あらかじめお申し込みください。この申し込みフォームは広報サバエ8月号18ページに掲載されています。こちらからご応募ください。お問い合わせ先は健康づくり課、電話 52-1138 番、こちらまでお問い合わせください。続いては休日当番医のご紹介です。8月17日日曜日は公立丹南病院、電話 51-2260、 または久保田クリニック、電話 53-2511 番となっています。発熱している場合には受診前に電話をお願いいたします。診療時間は午前9時から午後5時まで。ただし変更となる場合もありますので、あらかじめお電話で確認の上受診してください。17日日曜日休日当番医は公立丹南病院または久保田クリニックとなっています。それではここからは丹南健康福祉センターからお客様をお迎えいたしまして、お話を伺います。この時期多発する食中毒がテーマのようです。それではどうぞ。
ここからは毎月お送りしている丹南健康福祉センターからのお知らせです。連日厳しい暑さが続いていますが、皆さん体調はいかがですか？今回は蒸し暑いこの時期に注意すべき食中毒をご紹介します。また8月は食品衛生月間にあたり、全国的に食中毒の予防について注意喚起を行っているんだそうです。食中毒の種類や予防方法を知ってこの夏を乗り切りましょう。ということで本日は夏場に起きやすい食中毒について、福井県丹南健康福祉センターの生活衛生課前川さんにご紹介いただきます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
最近の食中毒発生はどのような傾向になっていますか？
はい、去年ですね、全国における食中毒の発生状況についてまず説明します。食中毒発生件数は1037件でした。そしてこのうち魚の寄生虫であるアニサキスによる食中毒が330件と最も多くなっています。続いて毎年発生の多いノロウイルスによるものが276件、鶏肉が原因となりやすいカンピロバクター菌によるものが208件でした。その他、煮物などの再加熱不足が原因となるウェルシュ菌、手の傷が原因となりやすい、黄色ブドウ球菌、卵が原因となりやすいサルモネラ属菌や、加熱不十分なお肉が原因となりやすい、腸管出血性大腸菌による食中毒も、それぞれ20から40件程度発生しました。ちなみに福井県内では昨年は13件の食中毒事件がありました。今年に入ってからもですね、福井県内ですでに5件の食中毒が発生しています。夏は高温多湿により食品が傷みやすいことはもちろんなんですけれども、暑さで体力が落ちるということもありまして、食中毒を起こすと症状が重くなることがありますので注意が必要なんです。
もう福井県内すでに5件発生してるんですね。はい、怖い。やっぱり夏は食中毒が起こりやすいんですか？
はい、夏はですね、気温や湿度が高くて食中毒の原因となる細菌が増殖しやすい季節なんです。また屋外でバーベキューなどのレクリエーションの際に お肉の加熱不足といった不適切な取り扱いがあると食中毒が起こりやすくなります。その中でも発生件数が多く、高齢者や小さいお子さんの重症化が問題となっているのが腸管出血性大腸菌やカンピロバクターによる食中毒です。牛や豚などはこれらの細菌を腸管内に持っているんですね。食肉に加工する過程でお肉や内臓が汚染されることがあります。また家畜が E 型肝炎ウイルスなどの人に害を与えるウイルスですとか寄生虫に感染している場合がありますので、新鮮なものであっても食中毒が発生する可能性があります。 飲食店で提供された鳥のたたきなどが原因でカンピロバクター食中毒が発生した事例があることから、お肉を生で食べたり加熱が不十分な状態での肉料理を食べたりすることは食中毒になるリスクが高いので避けましょう。こうした加熱不十分であったり生の状態の食肉を食べたことを原因とする食中毒では、過去に重篤な合併症を起こして死亡した事例があります。特にお子さんですとかご年配の方が食中毒になりますと、その症状が重くなることもあり大変危険ですので注意しましょう。これらの細菌はですね、熱に弱いんで食中毒を防ぐには中心部まで十分に加熱することが必要なんです。目安は肉の中心部の温度が75度以上で1分間以上の加熱なんですね。また調理器具を介したいわゆる二次汚染による食中毒も起きています。肉を薬剤に使用するお箸ですとかトングには、生の肉から移った細菌がつきますんで、生肉を取り扱う箸やトング、こういったものはですね、専用のものを用意して食べる際には必ず別の清潔な箸を使用しましょう。また生肉が触れた調理器具は速やかに洗剤などで洗って、生肉を触った後は石鹸で手を洗う、これも大事です。
はい、わかりました。ちなみに最近の食品衛生の話題としてはどういったものがありますか？
はい、近年ですね、魚に寄生するアニサキス幼虫による食中毒が目立っています。福井県内でも今年に入りすでにアニサキスによる食中毒が発生していますので、その特徴や症状予防法について説明します。主にですね、サバやイカ、サケなどの魚の内臓に寄生していて、体長 2,3 センチの太い糸状の線虫で目で見ることができます。魚の鮮度が落ちてくると、内臓から筋肉の方に移動するんですけれども、筋肉に移動すると見つけるのはなかなか難しいというところです。これらの食中毒では症状としては激しい腹痛や吐き気、嘔吐などがあります。アニサキスはですね、マイナス20度以下で24時間以上冷凍すると死滅しますけれども、家庭用の冷凍庫ではマイナス20度以下にすることは難しいでしょう。また普通の料理で使用する量の塩ですとか酢とかわさび、こういったものでは実はアニサキスは死にません。新鮮なうちに内臓を除くなどの処理をしましょう。加熱により死滅しますので十分に火を通してから食べましょう。またですね、お魚とちょっと別ですけれども、食用の山菜やキノコと間違えて、毒のある植物、有毒な植物を食べたことによる食中毒も発生していて、県外では過去に死亡者が出た事例もあります。食用と確実に判断できない植物はですね、絶対に取らない、食べない、売らない、人にあげない、これを徹底することは大事ですね。
なるほど。これね、アニサキスってよくスーパーなんかでも気をつけてくださいっていうポップがあったりするんですけど、はいはい、やっぱり生で食べるのは危険なんですかね？
加熱用と書いてあるものはきちっと加熱して食べていただくということがとても大事なことかなというふうに思います。
じゃあ釣りとかに行ってその場でさばいてっていうのは、はい、あまりよろしくないんですかね？
欲がないわけではないですけれども、我々としてはやっぱり火を通すとか、冷凍した後に食べるとかということが大事かなというふうに思います。
怖いですもんね、本当に激しい腹痛、嘔吐とかね、心とかもなりたくないなと思うんですが、はい、生のね、美味しいお刺身もいいなって思っちゃうんですけど、はい、加熱用って書いてあるものは必ず火を通すように心がける。
そうですね、
大事ですね。はい、分かりました。はい、改めて食中毒を予防するために普段から気をつけることはどんなことでしょうか？
はい、食中毒予防のためには、つけない、増やさない、やっつけるという食中毒予防の3原則、これがとっても大切です。毎年お話ししているので繰り返しになってしまいますけれども、今日はそのことをお伝えしたいと思います。まず1番、つけないということですね。食品を菌やウイルスで汚染しないためにまずは手を洗うことが大切です。調理の時に気をつけることは、 生の肉や魚を切った後、包丁やまな板を洗わないでそのままサラダ用の生野菜を調理するということを、これを絶対にしないということが大事ですね。菌が野菜に付着する危険性があるということです。最もいいのは肉用、魚用、野菜用のまな板と包丁を用意することですが、まあ、それが難しい場合は野菜から調理していきましょう。生のお肉や魚を切ったらすぐに洗剤をつけて洗いましょう。可能であればまな板やスポンジを熱湯消毒しましょう。これつけないと、大事なポイントですね、
はい、
それから2番目、増やさないということです。買ってきたお肉や魚はなるべく早く冷蔵庫に入れましょう。冷蔵庫はですね、詰めすぎると温度が下がりにくくなりますんで、まあ、7割程度目安にしましょう。そして、まあ、調理後は速やかに食べるようにしましょう。またですね、食品を保管するときには小分けにして素早く冷ますなど、まあ、適切な温度管理を行う、これがですね、食中毒の原因となる細菌とかを増やさないために大事なことになります。
はい、
はい、3つ目、やっつけるということですね。ほとんどの細菌やウイルスは熱に弱いんで、加熱して食べることが食中毒を防ぐ第一歩です。通常ですとですね、75度以上、1分以上の加熱で十分なんですが、まあ、ノロウイルス対策といけば、85度以上で90秒以上の加熱が必要になってきます。細菌の中には熱に強いものや熱に強い毒素を出すものもあるんで、まあ、それにより食中毒が起きることもあります。ウエルシュ菌やセレウス菌、黄色ブドウ球菌などなんですけれども、まあ、よく煮込んで1日置いたカレーなどで食中毒が起こることがありますが、これはウエルシュ菌によることが多いです。で、加熱だけを過信せずにですね、細菌をつけない、増やさないってことも十分に意識して調理しましょう。
はい、わかりました。私もね、毎年この話聞いているんですが、ウェルシュ菌、もうカレー作ったらもうできるだけ早い時間で冷蔵庫に入れるっていうのをね、心がけるようになりました。はいはい、食中毒対策には予防法を実践することに加え、食品の特徴を知って取り扱うことが必要なんですね。最後にラジオをお聞きの皆様に一言お願いします。
はい、今お話しさせていただきました通り、予防法の3原則をですね、ぜひ守っていただいて、食中毒を起こさず、元気に夏を過ごしましょう。また食べ物の特徴を知って、その取り扱いにも注意しましょう。もし体調不良になってしまった時には、かかりつけのお医者さんに早めに受診相談してください。
はい、わかりました。はい、改めて食中毒予防のための3原則3つ教えていただいてもよろしいですか。
はい、つけない、増やさない、やっつける、これです。
わかりました。はい、つけない、増やさない、やっつける、はい、覚えました。
はい、
今日は福井県丹南健康福祉センターの生活衛生課前川さんに食中毒のお話をお伺いしました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回ご紹介した内容は広報サバエ8月号にも掲載されている他にも、最新の情報などサバエ市のホームページなどもご覧になってみてください。またお手元に広報誌がない場合はサバエ市のホームページからご覧になることも可能です。まだまだ暑い日続きます。しっかりと熱中症対策など、また水分補給などしっかりと行いましょう。この時間は丹南 FM 菅原がお伝えいたしました。今日も良い一日でありますように。
人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選西山公園、真鍋明勝公、近松門左衛門、サバエの街っていいね、いいね、笑顔があふれるメガネの街、サバエワイワイ情報。この時間はサバエ氏がお届けしました。